デスラジオ2022年3月8日デスラジオ166デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしいひん人だけ聞いてください。はい
はい。なぜ関西弁なんですか？
いたこさんのスペシャル回の時に関西弁で、いたこさんの関西弁につられて喋ったら、ツイッターで、キャットさん関西弁良かったよって言ってくれたから。
ああ、だからサービスでっていうことです
ね。そう、言ってみました。
はい。
はい。
でもなんかね、方言って面白いですよね。
うん。なんかね、私、標準語で喋ってたつもりだったんですけど、ずっとデスラジオ。はい、京都の人だと思ってましたとか言われた。え、なんでバレてたんやろうと思って。うん。
これはどこの人だと思われてんだろうな。
いや、もう普通に東京じゃない？ザ・東京。
あ、そうですか。
うん。私もそれぶってたんで。
難しい、
まあね、そこの人じゃないとなかなか難しいし、私でも関東も長いから、なんかよくわかんなくなってきてますけどね。
うん、まあ、言葉なんて通じればいいだけですからね。なんか偉そうにこうじゃないとダメだっていう必要性は全く感じないですけど、はい。
はい。
で、はい、今回のネタなんですけれども、ちょっとね、ロシア・ウクライナ戦争、ロシアでは戦争っていう言葉使っちゃいけないみたいですね。
うん、軍事作戦。
そう、特殊軍事作戦とか言ってますけど、言っちゃいけない。しかも法律も変わっちゃったんですよね。戦争とか言ったら逮捕されて、罰金とどっかに拘置されるっていうね、置かない法律に変わっちゃったみたいですけど、それで、まあ皆さんも当然、今回の戦争について、いろんなニュースで調べてると思うんですけど、私がね、ちょっと調べてるときに、すげえ、あれ、これ、こんなことが、あるんだっていう気づきがあったんですよ。そのことをちょっと話したいなっていうふうに思っております。
はい。
これね、一番最初にウクライナに侵攻するか侵攻しないかっていうのを調べたのって、YouTube で調べたんですね。
うん。
みんなはなんで、どうやって、キャットさんはなんで調べてました？
私はツイッターに貼り付いてます。
あ、ツイッターなんだ。
うん。
これ最初 YouTube だったんですよ。で、最初は YouTube だといろんな国のニュース見れるじゃないですか。
はい。
で、一応ぼんやりだけど、YouTube って翻訳機能があるから、その翻訳を見たり、なんとなくの情勢を見てたんですけど、そこで一番気になったっていうか、あれっていうふうに疑問を抱いた番組があったんです。それはニュース番組、例えば西側がニュース流してるとか、ロシアがニュース流してるってあるでしょ？それではなくて、はい、YouTuber だったんですね。その YouTuber っていうのも、在日ロシア人 YouTuber の放送だったんですよ。
うん。
日本に住んでるロシア人が日本語を駆使して話す YouTube 番組。その彼らが放送をしてたんですね。まさに、ロシアがウクライナに侵攻するか侵攻しないかみたいな、要は戦車とか軍人が10万人ぐらい国境に向けて出発してるって言って、いや、これは本当に戦争になるんじゃないかってみんながざわざわしてた時に、ロシア人 YouTuber の何人かは、それに対して意見を表明したんですよ。うん、これって、ニュースとかと違って、イメージだよ。ニュースってプロパガンダじゃないですか。
うんうん。
こっち側について話すっていう立ち位置だから、要は我々が見てるニュースとロシア人が見てるニュースは多分違うんですよね。
はい。
で、在日ロシア人 YouTuber って日本に住んでるロシア人だから、どこの立ち位置かってなるじゃないですか。
うん。
私たちは日本が大好きで、日本最高っていう番組をみんな放送してるんですね。だから日本の食べ物が美味しいとか、サービスがいいとか、日本を褒める一方で、日本のここがおかしいよみたいなこともやっぱやってるんですよ。
うん、
そういうのをやって、ちょっとそのカルチャーギャップを楽しむ番組だから、誰にも攻撃性が少なくて面白いじゃないですかっていう体じゃないですか。
うん。
要は異国人から見た、その国の面白いところとか、 これちょっとおかしくないとかっていうところとか、あと国民性とか、国民性イコール何かって言ったら教育だと思うんだけど、その国の。それが、おおむね日本人は優しいとかいいっていう、まあ、その外国人だからって言ってヘイトするやつもいるけど、他の国に比べりゃそんな多くないよっていう感じの番組が大体なんですね。それで日本に帰化して日本人になりたいっていうロシア人が多いんですよ、ロシア人 YouTuber は。それで、大体女性が多いんですね。男も何人かいるんだけど、女性の方がなんかね、やっぱそういうの大好きみたいで、いろんなことやるんですよ。で、その人たちが、まさにですよ、母国がウクライナに戦闘を仕掛けるっていうニュースが出てて、ざわざわしてて、その人たち宛てに、本当にロシアはウクライナに攻め込むのとか、攻撃、戦争が始まるのっていう質問がどうもたくさん届いたらしくって、楽しい YouTube を放送しようとしてるんだけど、できないじゃないですか。戦争が始まらないって言ってる時に、のんきに温泉入って日本最高っていう YouTube 出せないでしょ。だから、みんな緊急 YouTube みたいな感じで、今何が起こっているかの表明をしだしたんですよ。で、最初に、まあ、ロシア人 YouTuber で女性って言ったら、ルッキズム、要はルックスがいいわけですよ。それを売りにしてる部分もあるんで。で、その人気のある女性 YouTuber が、その人ね、すごかったんですよ。それを見て、俺ちょっと結構ショックを受けたんだけど、それ一体何かっていうと、その人ってやっぱり日本のニュースとロシアのニュース両方見れるじゃないですか。言語が両方使えるから。そしたらその人ってね、なんかロシアがウクライナに侵攻しようとしてるけど、100%それはないですよってほぼ言い切ったんですね。理由は何かというと、ロシアの国営テレビでは、ロシアがウクライナに行くことは絶対ないと。で、防衛のために軍人を送ってるんだっていうニュースをずっと流してるらしいのね、国営テレビが。要は攻めることはしないけど、攻められたら対処しますよ。要は NATO がウクライナに軍事基地を置いたら、アメリカとかがロシアを攻めるんじゃないかと思って、ロシア人はみんな怖がってて、それに対する防衛で国境に兵を配備してるんですよ。アメリカはだいたいフェイクニュース、嘘のニュースを大量に流してて、西側諸国はそれを信じてて、日本もそれを疑問に思わないで、鵜呑みにしてニュースで流してるんですよっていうふうに言ったんですよ。だから、侵攻しないんですよ。で、ウクライナ人とロシア人は、本当に兄弟みたいに仲が良くって、ウクライナにもロシア人大量にいるし、ロシアにもウクライナ人大量にいるから、そんな兄弟みたいな国が戦ったりするわけないですよっていう放送を力いっぱいしたんですよね。だから、その日本人は、分かってないんだよっていうことを言いたかったんでしょうね。でも、その2日後にロシアはウクライナに侵攻したわけですよ。それで、侵攻した時点で、いろんなロシア人 YouTuber がさらに表明をしたんですね。で、最初に侵攻する前に、その女性 YouTuber は放送したんだけど、他の YouTuber はね、まだその時はあんまり表明してなかったのね。じっとしてたんですよ。そりゃそうだよね。だって、何が真実か分かんないんだから。だけど、進行した時点で、みんなお気持ちを表明しなくちゃいけなくなってしまって、何人かの、優しい感じの女性 YouTuber と、あと、小原ブラスっていう人がいて、それは一応ゲイの男性 YouTuber で、ピロシキーズとかって言ってお笑いみたいになってる人がいるのね。それは男性 YouTuber で表明してたんだけど、そしたらじゃあみんなね、戦争反対ですとかとしか言わないの。なんでかっていうと、私の家族が国営企業で働いてるんで、私からはもう戦争反対としか言いませんとかっていうのね。それで、みんなそういう感じなわけよ。もう祈ることしかできませんとか。戦争反対です。それで最初にフェイクニュースですよって言った女性 YouTuber は、その YouTube、自分の放送してた時、なぜか削除して、まあ、削除するけど、削除して、戦争反対ですって言って、これで YouTube の活動を休止しますとか言って、やめるっていう宣言をしたのね。これってさ、俺、なんだろうと思ったわけよ。だって、それまでは、この人たちは、まあ、全員じゃないけど、日本の総理大臣はこういうビザは停止したんで、ロシア人が来れなくなっちゃったとか言って、若者の夢が消えたとかって言ってたのに、誰一人としてだよ、 プーチンの悪口を言わないっていう。プーチンの言葉すら出さない。すごくないこれって。
すごいですね。だって全世界は、これはロシアのせいだっていうよりは、プーチンのせいだって言ってるじゃないですか。でもロシアは、プーチンのせいだって言うぐらいだったらロシアのせいって言うんですか？どういうこと？
いや、ロシアのせいとも言わない。
そっか、言わないよね。
そう。
誰のせいとは言わないんだ。
そう。要するに、ロシアが、ロシア軍が、ウクライナに攻め込んだことが非常にショックですっていう。
うん。
こんなことが起こるなんて信じられないんですよ。そういうふうに。
そうか。
で、祈ることしかできません。
じゃあ、プーチンが言ってる、その、ウクライナの東部で、ロシア人の虐殺が行われていたことが真実だから、ウクライナに非があるんだっていうところは、信じてるのかな。
いや、そこなんですよ。だから、今回、話したいところは。
はい。
これね、やっぱ教育って怖えなっていう部分を感じたんですね。でもそれが教育なのか何のか分かんないんだけど、だってさ、ロシア人 YouTuber で日本に来てる人ですよ。で、日本語ベラベラで、日本に何年もいる人が、日本の政治家の愚痴ぐらい言えるような人たちが、こぞってプーチンに対して何にも言えない現状ってすごくない？これが、プーチンを信じてるからじゃなくって、家族がロシアにいるから、自分たちがプーチンの悪口言ったら、家族がそのロシアで捕まっちゃって、ひどい目に遭わされるからっていうことだよね。まず一つの考え方としては。
そうだね。怖いんだね。
そうなんですよ。だから中国と一緒なんですよ。結局、習近平の悪口をやったら熊野プーさんに置き換えられちゃうみたいな。そういう人たちがいなくなって。そういうことが実際ロシアで起きてて、それをその人たちは、自分たちの YouTube の放送の時に言わないわけですよ。で、ロシアはいいとこなんですよ、とかって言う。モスクワはこんないいとこでって。で、その、女性 YouTuber の人は反省で、その自分がなんでこんなこと、要するに、自分は愛国心があるわけじゃないですか。我々日本人と違って、強烈な愛国心があって、ロシアは本当にいいとこなんだっていう。だけど悪いところもあるけど、それは言う必要ない。そこは、ちょっと、笑いにごまかしたり、言わないようにして、ロシアのいいとこだけを宣伝するっていうスタンスで多分やってたと思うんですよね。だからひょっとしたら、警察とか軍が腐敗してて、旅行者を痛めつける可能性もなきにしもあらずだけど、そういうところは目をつむって、いい面しか言わないっていうことをやってたんだよね。きっとそのロシア人 YouTuber の人たちがロシアを紹介するときに。でもそれって、
まあ、それは
なん
わ
か
か
さ、
るよね。
いやでもそれってさ、結局詐欺じゃん。その国に加担してるってことだよね。だって自由なんだよ、ロシア、YouTube って。広告、悪口言ったからって広告を取り下げるとかってないんだよ。それでこういう有事があったときに、そういう部分が露見するわけじゃないですか。私の家族がロシアにいるから、私は自分の身が可愛いんで、嘘の放送をしますってさ、すごいことでしょ、これ。その人のさ、良識を疑うことが起こっちゃうわけじゃないですか。それはしょうがないんで許してくださいっていう話じゃないよね。結局さ、ロシアの国営放送っていうのが、要はプーチンが話したこと以外は放送できないんだって。日本みたいに NHK とか民放があるわけじゃなくて、もうプーチンが自由じってる放送しか出ないから、それが正しいんだっていう放送として流れていて、で、俺らは、我々、この西側とかって言われてる我々は、そのロシアとか中国の放送がもうトップダウンじゃない？もう言われたことをその放送してる嘘のチャンネルだっていうのを俺らが認識してるじゃん。キャットさんは認識してない？してるでしょ？
なんか嘘だっていうか、私このテレビで日本に住んでるロシア大使がテレビ出てるの見てたんですけど、もう彼もすごい頭がいいから日本語ペラペラでさ、流暢に喋ってて、だけど、ウクライナのさ、本当にこう、バコーンってアパートとかが爆破されてるのを見て、もうこれ民間に当たってますよねって指摘されたら、いや、これはウクライナの誤射です。とかって平気で言う
ああ、
の。
そうそうそう、そうだね。いや、
だ
でも
から
そ
まあ
れは、
嘘なんだけど、嘘って信じてないっていうか。
いや、彼はしょうがない。なんでかって言ったら、彼は国のスポークスマンだから、絶対それを言わなくちゃいけない立ち位置じゃん。
そうね。まあ、プーチンの代わりに出てるわけ
そう
だ
です
もん
よ。
ね。
そう。だけど、YouTuber は関係ないじゃん、素人は。
そっか。
自由に言えるでしょ？だって日本にいるんだよ。それなのに、バックボーンとして、ロシアの国営放送は正しくて、西側のテレビが嘘言ってるっていう考え方が、もう自分の血肉になってるわけじゃないですか、それって。だから、その YouTuber が言ったみたいに、ロシアの放送が正しくて、西側が間違ってるって考え方って。それはイコール何かって言ったら、お前らは何も分かってない、しょうもないやつで、私だけは真実を知ってるんだっていう立ち位置で言ってしまってるってことで、でも俺らはさ、ロシアの放送とか、北朝鮮の放送とかって、自分たちのいいことしか言わない放送だって分かってるじゃん。それをバカにしてきてたっていうことなわけよ。だから、そいつがなんで俺は YouTube とかやめたかって多分思ったら、恥ずかしいからやめたんだよね、きっとね。自分がバカだったっていうのに気づいたってことでしょ。人をバカにしてたのに。それがすげえびっくりしちゃって、その人も聡明なはずなんで、頭いいはずなんだよ。だけどなぜか、ロシアのやってることは正しくて、西側が常に攻撃してくるとか、ちょっかい出してきて悪いことしてくるっていう思想から離れられないんだよね。
そう
そ
だ
れ
ね。
がびっくりしちゃって、いや、洗脳とか教育すげえと思ってさ。
そっか。じゃあ、ロシアで今、反戦デモとかやってるけど、あれは本当に、取り上げられてるから大きいデモに見えるけど、
うん。
ほとんどの人は、
そう。
何？普通にテレビを信じ
正しい
て
と思っ
る。
てる。そう。そうなんですよ。アベマで言ってた人は70%ぐらいのロシア人は正しいと信じてる。それでその後に、いくつかの YouTuber の人が、ブラスっていうゲイの人はもうアベマとかでプーチンに対してはもう多分国に戻らない意思を表明したんでしょ？ロシアに。プーチンに対しておかしいって言い始めたし、何人かの YouTuber の人も、プーチンの名指しはしないけど、やっぱ自国の情報は間違ってるっていうふうに、もう腹をくくって言い始めたのね。だから、YouTube を続けようっていうふうに決めた第一ロシア人 YouTuber は、もうその選択を迫られるじゃん。で、楽しい放送なんて絶対できないでしょ、今の状況だったら。温泉入って平和だとかで言ってらんないでしょ。だから、随時ロシアの状況を、自分たちはロシア語わかるから、それを放送してきますっていうふうにみんな腹をくくったわけですよ。だから、その人たちはやっぱり日本に長くいるから、あ、やっぱロシアの放送って違ってたんだって気づいたんだよね、きっとね。もしくは、家族がいるから言えなかったけど、もう腹くくって、いようがいまいがもう日本から離れねえんだからっていう決めたんだからもうそういう話をするよ。戦争反対なんだからロシアがどんだけ悪いことしてるかは言うよっていう。で、プーチンが全部悪いんだよっていうふうに言うよっていう感じで放送し始めてるね。やっぱみんな深刻な感じでしたよ。ひょっとしたらロシアに行ったらプーチンに捕まるでしょうみたいな感じのこと言ったけど、でも日本なんて超安全だからさ、ガンガン放送しろよって思うけどね。まさか
そうだね。
YouTuber に対して殺し屋が来て殺しをするとは思えないじゃん。
でももう祖国に帰れないってなったら、それはまた彼にとっては一大事じゃん。彼らにとっては。
まあね、一大事だけど、もうこういう有事になっちゃったんだから、しょうがないよねっていう。いやー、だからさ、ちょっとびっくりしたのがメディアコントロールされてるロシア人多いんだなっていう。
そうですね。なんか中国の方がメディアコントロールって長けてるというか歴史が長いから、徹底的にやってるじゃないですか。Facebook とか Twitter 見れないとかは。
そう
けど、
で
ロシアって今始まったことだから、これ以前は特に普通のインターネットだったから、ね、今こんな制限して効果あんのかなとか思った
すね。
けど。
いや、でもそもそもテレビを見てる人が大半で、インターネットを使ってない人たちが多いから、テレビで、その国営放送でそういう放送してたら、それが正しいって思っちゃうのかなっていう部分もあるよね。
そっか。
もう洗脳し続けてるっていう。だって俺らはさ、テレビ、わかんないけどさ、それは、年寄りはみんなテレビが正しいって言うじゃん？ミノモンタの言うことが正しいとか言ったりするじゃん。でも俺らはそうじゃないじゃないですか。はぁ？みたいな感じでしょ？で、別にそのテレビの言ってることも、情報源としてもらうけど、それが100%ではないっていう、いろんなネットで調べたり、本を読んだりでもあるじゃないですか。それと照らし合わせてどうかっていうことじゃないですか。 それができなくても一次元的に放送されたものが自分たちの血肉になってるってなるとそうなるんだなっていう。でね、もう一つエピソードがあって、これで思い出したのが、前、もう来てないんだけど、ロシア人の旅行者とよく会ってたんですよ。一年に一回その人は日本に来てたんで。でね、その人5カ国語ぐらい喋れんのね。日本語ベラベラで。で、スイスに今住んでんだけどさ、その人はね、モスクワ生まれモスクワ育ちだったんだけど、16歳の時に、駅のホームで突然通り魔にお父さんが腹を刺されて殺されるっていう事件があって。だからそういうことがあるロシアなんですよ。
怖わ。
でもこれはオブラートに包まれてて、彼の意見だから、お父さんが何もしてないのに刺されて殺されたっていうふうに俺らは感じるけど、実はそうじゃないのかもしれない。ひょっとしたらお父さんがマフィアの一員で、マフィア同士の抗争があって殺されたのかもしれないけど、まあ、電車を待ってる最中に彼の目の前で殺されてしまったと。それで自衛の危険を感じて彼はドイツに逃げんのね。
うん、
ドイツだったらそんな人殺しをするような人たちも少ないだろうと思って。で、ドイツのベルリンで暮らし始めたらしいのよ。で、その人ね、ある特殊な職業をやってたから、どこでも移れたんだけど、そしたらさ、ドイツに移ったら、今度はさ、メルケルが移民を入れろって言って、ムスリムを入れ始めたじゃん、
うん、
シリアとか。そしたらさ、あの人たちって言語がドイツ語とか英語とか喋れないから、結局仕事に就けないんで、仕事に就けなくてもひもじいから強盗とか略奪をするようになるじゃん、一番わかりやすい。
うん、
だ治安が一気に悪くなったんだって。
うん、
でもドイツだと自衛ができないじゃないですか。警察呼んでみたいな話になっちゃうから。だからいきなりやっぱ刺されたり殴られたりする危険性を感じて、もうベルリンはダメだって彼は思って、スイスに移動したんだって。スイスだとさ、軍事訓練をみんな受けることができて、それをクリアするとライフルを安く買えんだって。だから自衛のために人を殺せる武器を持てんだってさ。だから今スイスに住んでるってその時言ってたのね。
うん、
なんか人に襲われることの恐怖をやっぱすげえ感じてる人なのかな。そういう感じの人だったんだけど、まあ大金持ちで、日本来るたびね、日本でたくさん金使ってワイワイやってるわい、みたいな感じの人だったんだけど、だけどその人が、そんだけ、論理的で頭のいい人なのに、ことね、ロシアの問題になると、ロシア人になっちゃうんだよね。だってもうロシアに住んでないわけじゃん。ドイツの文化も感じて、スイスの文化も受け入れて、日本に来て日本の文化最高って言ってるような人が、ことロシアの話になるとおかしくなっちゃうんだよね。何がおかしいっていうと、要は第二次世界大戦の話になると必ずロシアが正しかったって話なんだよ。スターリンが正しいっていう。それでゴルバチョフって俺らからするとさ、なんつうの、ソ連をばらして隠されてたらロシアの海みたいのを出したみたいなイメージじゃないですか。要は情報公開、グラスノスチとかさ、いろいろやったじゃないですか。それが、彼らにすると、ゴルバチョフって売国奴っていう考え方なんだって、西側に魂を売ったクズっていう。
すごいな、全然違うんだ。
そう。
世界史の解釈から。
そう。で、プーチンは、オルガリヒってさ、なんつうの、ロシアのユダヤ人富豪が、ソ連崩壊後乗っ取ったのを、やっつけて、ロシアを一つにまとめた人っていう風になってたのね。確かにやり方は良くないかもしれないけど、ロシアが今みたいになるためにはしょうがないみたいな。そういう感じの考え方でさ、俺ともう一人いたんだけど、その人と仲いい人が、そこがいつもさ、噛み合わなくて、ってなってたのね。で、お前らの考え方はやっぱアメリカからもらってる情報だから間違ってるよみたいな感じの、諭すような感じで言ってくるわけよ。で、そうなのかなとか思いながらも、まあでも、ロシア人だからロシアの考え方からそうなのかなと思ってたんだけど、でもやっぱりこれってさ、子供の頃からの教育だよね。
そうだね。
それが抜けないんだよね、きっと。
うん。で、教科書とかもそういうふうに書いてあるんだよね。
いや、絶対そうだよ。
もちろん。うん。
そう。だから俺が。
ロシア目線。
そう。ロシア目線で。だから俺が気に入らねえと思ったのは、中国とか北朝鮮ってもう俺ら知ってるでしょ？そういう国だって。ロシアも一緒だったわけじゃん。
うん。
それをなんで隠すんだよって話でしょ？
そうだね。
それは、そのロシア人一般層でそういうことを言う人がいなかったからなんだよね。
うん。
それをね、そのロシア人 YouTuber とかの主張を見て、ああって思ったわけよ。
うん。 これさ、そんな若くて、ねえ、なんかグローバルな視点を持ってる人でも、そういうふうに考え方、そういうふうになってるんだっていう。
そう。いわゆる愛国者っていうさ、日本だと右翼みたいな感じのイメージあるでしょ？
うん。
でも本来は、その国で生まれた以上、全員愛国者であるべきじゃん。
うん。
その国が好きで生きてるように。でも日本ってなんか変な、うん、変な教育でさ、反日教育みたいなのがあるからさ、他の人はどうかわかんないけど、俺らなんて別に日本どうでもいいって思ってる部分もあるわけじゃないですか。
まあね、日本の旗をつけてる家とか見ないもんね。
そう、そうなんですよ。うん、
アメリカはみんな旗を。うん。
そうそうそうそう。だけど、他の国っていうのは、自国を愛すように教育するから、愛国者だらけなんだよね。
うん。
で、その立ち位置から動かないっていう。どんなに頭が良くなったり、理性的だったとしても、その立ち位置から動けないっていう、なんか、そういう感じがしてさ。だからロシアが侵攻するのも、まあそうなんだっていう。で、ロシア人 YouTuber が言うさ、ロシア人のほとんどの人は戦争反対なんですって言うけど、じゃあ、軍人10万人ってロシア人じゃねえのかよって、一般のロシア人じゃねえ、おかしな人たちなのかよって話でしょ。
ひっくるめて戦争させられてる人も多いみたいだけどね、今回なんか。あんまり分かってないというか。
いや、まあまあ、みんなそう言うでしょ、うん、そりゃ。だって、それだったらやめればいいじゃんって話でしょ。
うん、そうだけどね。でも、そうしたらさ、この戦争が終わった時に、こういう経済制裁とかもされて、ロシア人めっちゃ怒るよね。なんで誰もロシアの味方をしないんだというか、みんな自分たちを追い込んでいくっていう、怒りの連鎖じゃない？
でも、怒りの連鎖にはならないんじゃない？プーチンがそんなことしたら殺すぞって言ってんだから。だからロシア人はみんな粛々と従うんじゃないの？
うん。でもその西に対して、西とかアメリカに対して、対世界みたいな感じで、ロシア人の恨みが募っていく？
もうかもしれないね。
うん。
恨みが募ったとしても、何もできないでしょ。北朝鮮の人たちが世界中の日本、対日本に対して怒りを持ってて、それが別に日本に来るわけじゃないしね。その地で多分怒りを持ちながら死んでいくんじゃない、
うん、
だって逃げれる人だったら逃げてるでしょ。とっとと別の国に。だからロシア人富豪たちはみんな実家製のジェット機で、プライベートジェットで逃げまくってるわけじゃないですか。やばいやばいって言って。で、これからきっとロシアから外に出ることも、外国に出ることもできないから、そういう人たちは単にプーチンの言ってることが正しいとするならば、ひどい目に遭わされてんな、俺らはっていう思いながら死んでいくだけじゃない、
うん、
何もできないでしょ。あとは軍人になってっていうだけでしょ、
うん、そうだね。
だって今はプーチンってさ、衛星権力者なわけでしょ。死ぬまで権力を握るっていう。それはロシア人が決めたことだからね。俺らは決めてないっていうかもしれないけど、ナワリヌイ氏って前話したじゃん、前のエピソードで。反プーチンの人。
毒殺されかけた人。
そうそうそう。そうですよ。あの人が頑張ってんだから、うん、あの人の側にみんなつけようって話じゃん。
じゃあ、クーデターも起こらない可能性が。なんかもう、あとさ、この戦争を終わらせるにはもう、ロシア内からプーチンを暗殺するとか、そういうのが一番いいんじゃないかって思ってたけど、そう簡単には。
あ、
そ
ういう。いや、プーチンがね、暗殺できたら変わると思いますよ。大体それができる頃って国が疲弊してて、もうほぼほぼ内部がボロボロになってる状態だから、みんな裏切っていくっていう話なんで。だから、それができるんだったら、単純にそら別の傀儡の指導者を作ればいいだけじゃん。ロシア人側から選ばなくて、西側から選んだ大統領を入れて、コントロールしやすくすればいいだけですよね。
うん。
貧乏なのは変わんないけど、むやみに殺されたりは減るんじゃねっていう。
うん、
ただ、それまで教育された人たちっていうのは絶対反発するから、それが問題だっていうことだと思いますよ。
そうだね。
そう、だからそういうふうに 70% プーチンが正しいと思ってる人たちは多分考え方は変わんないんで、
うん、
全員殺すしかないっていうような話にはなっちゃうよね。そしたら、で、これからの子供たちに対して新しい歴史認識の教育をするっていう考え方にしないと、一応連鎖は、要は中国方式だよね。中国王朝が変わるともう親族全部殺しちゃうからね。全王朝の、それで紛争って言って称える文章を全部焼いちゃったりしてたじゃん。
そうなんだ。
そうそう。そういう風になるのかな。だからほら、頭が入れ替わるとさ、そこにいた人がもう一回そこを取り戻したくなって戦争を起こすから、だったら全員殺せっていうさ、うん、判断になるわけで、歴史を考えると。
そうなんだ。
そうなんですよ。チェ・ゲバラっていう人知ってる？
名前は。
そう、ゲバラは革命家で、最初ニカラグアっていうところを解放するのね。
うん。
ニカラグア牛耳ってた軍事政権の奴らを許しちゃうわけよ。殺さないで、うん、追放みたいな感じ、名誉剥奪追放みたいな感じにしたら、そしたら当然そいつらってさ、その土地のノウハウ持ってるし、復讐の機会を狙うわけじゃん。だからニカラグアその後、乗っ取られちゃうのね、そいつらにね、もう一回。そりゃそうでしょ。
うん。
で、ゲバラはそれで反省して、キューバを取った時に、キューバにいた独裁者たちを全員殺すわけよ。その周りを全部。そしたら国際社会から叩かれたのね。人殺しすぎだって言って。でもキューバは、そのニカラグアみたいにしたくないから、全部乗っ取って、で、カストロをその一番偉い人にして、まあ、ロシアに似てるかもしれないけど、それでも前の奴らよりはいいだろうっていう感じで進めていったっていうエピソードがあるんですけど、まあ、ロシアも多分そうならざるを得ないのかなっていう気はするけどね。ただ国際社会がそういう虐殺をさせないからね、難しいですよね。だからベラルーシだって変わんないしさ、独裁者政権っていうのはやっぱそう簡単にはひっくり返せないんじゃないかなと思うけど。
そうか。
そうですね。だからまあプーチンが亡くなった後また揉め事が起こるから、その時にゴルバチョフみたいな感じの緩い人を置けるかどうかだよね。
うん。
まあ、ロシア人にとっては憎悪の対象、侮蔑の対象だと思うんだけど。もしくは、プーチンが世界中に核ミサイルを飛ばしてね、世界滅亡するかですよね。
ああ。なんかロシアの平均寿命って70とかなんだよね。なんか日本みたいに長寿国じゃないから。本当にプーチンもそろそろだっていうことだよね。69歳だっけ、
うん、そうだね。プーチンが精神病説もあるよね。
うーん。
こんだけ被害妄想が強いってことは統合失調症なんじゃないかっていう。
まあ最近ちょっとおかしいって
言われて。そう。だってさ、別にさ、ロシアを攻めてくる国ってあんのってまず最初の疑問があるじゃん。
うん。
謎があるでしょ。
謎だよ。
核ミサイルだってすげえ持ってんだから。
うん。
攻めてこないよ。だけどなぜか攻めてこられるっていう。ビビりが入って、他の国をこう攻めてる。まあ多分、あれがないからなんだよね。金がなくなったからだよね。きっとね、コロナとかで。だから金を得るために侵略するっていう考え方
は、うん、
考え方だと思うけど。
パパッと戦ってパパッと勝てると思ってたからね。
そうそうそう。
最初は。
そうだね。うん。うん、そしたらね、異常な抵抗にあって、
うん、
まあ、終わんないですよね。ウクライナ人は多分ゲリラとなって、ウクライナに侵攻してきたロシア人たちをチクチク殺していくだろうからね。だからまあ、ユーゴ内戦みたいな感じになるよね、きっとね。
はぁ、そっか。
そうですね。まあ、世界はね、ちょっと未来は暗黒に満ちてますよ。俺らはさ、負のパラレルワールドに進んじゃったんだよね。多分正しい歴史だとさ、その東京オリンピックとかがさ、成功しててさ、コロナなんかなくって、北京オリンピックも成功して、ロシアの侵攻もないまま、これからみんなで頑張っていきましょうっていう正しい未来があるならば、誰かがさ、コントロールして、俺らをこの負のパラレルワールドに入れちゃったわけだよね。そいつを見つけて元に戻さないとみたいなね、バックトゥーザフューチャーみたいな考え方になっちゃうけど、このまま行くとどう考えてもさ、人類滅亡じゃん、なんか。
そうだね。なんか、なるさんが、デスはデスメタルだけでいいんだよ、とか言ってたけど。ねえ、このデスラジオもこう、ちょっと暗黒な裏世界っていう感じでやってたのに、それがもう表でバンバン死んでるからね。デスが蔓延してますね。
そうですね。もう、地球滅亡まであと何日みたいな感じになってるよね。カウントダウンがちょっと始まってるのかなっていう感じはしてますね。でもさ、第二次世界大戦が終わってさ、1945年に、結構持ったよね。
うん。
80年。
平和だった。
そう。70何年かは日本は平和だったわけだからね。地震とか災害はあっても。
いやー、本当にね、毎日どこの国からも攻められず。
そう。
幸せな日々だったなーって。
そうですね。それが多分さ、もう今年だか来年だかは、ゼロにね、またリセットかけられる時期に。何のかなっていう感じもしますからね、
うん。
もう戦争反対で止まるんだったらいいけど、止まらない場合のことも考えなくちゃいけない時期っていうことですよね。無抵抗で殺されるのを選ぶのか、抵抗して殺されるのを選ぶのかっていうね。
はいやいや。
なかなかちょっとね、暗雲に満ちた感じなんですけど、やっぱね、今、ロシア、ウクライナ、あとパラリンピックが終わった後の中国の動向っていうのは本当注目ですよね。
はい。
はい。
そうですね。で、まあ、本当にインテリジェンスな世界の知識人たちがどういう答えを出すんだろうっていうのも気になりますね。本当に。なんだろう、人間は何を学んできたんだろうみたいな。どうすればいいかって誰もパッと答えを出さないから。
出せないでしょ。
そういうもんなんだなって。これが簡単な答えですよっていう簡単な答えはなくて難しいよね。うん。でもよく持ったと思う。
そう。
よく
平和。
この間まで平和だったっていう。
そうそうそう。そういうところに喜びを持ってね。はい。
そうですね。うん。はい。ではこういったところで。アップデートの情報はツイッター、インスタで発信しているので、はい、デスラジオで検索してみてください。英語版はデスラジオを英語のスペルで検索してください。はい、それではまた。
それではまた。